今日は使徒の働き第26章19節から32節です。このところでは天の啓示に従うことが語られています。19節に、私は天からの幻に背かずという言葉が出てきています。天からの幻、前の訳にはこの幻は啓示というふうになっていたわけですけれども、神様が示されたことに背かない、絶えず彼は神様のその導きに従うということをしたわけです。小アジアで伝道していた時にも自分が行きたいというところに彼はこの聖霊によって禁じられるということがあった。その時にこの聖霊に従うということを彼は行っていったわけです。そして彼はもともとは同族のユダヤ人が救われることを願っていたわけですけれども、しかし神様のこの幻、天からの示しは何であるのか、それは異邦人に救いを伝えるということであったわけです。ですから20節を見ますと、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきました。彼はそう言っているわけです。ですから彼の語ってきたということは、ローマ人の慣習とか、またこのローマ法に背くものとは全く別次元のものであるということがわかるわけです。私たちもこの信仰に立っているはずです。自分がクリスチャンになった、かつてはお寺や神社に行って拝んでいても何にも思わなかった。ところがイエス・キリストを信じてから、誠の神はただ一人、そのことを信じ、そしてまたこの悔い改める、神様に方向転換していく、この神様に対しての悔い改めっていうのは、私は一回だけでそれでいいとは思えないわけです。絶えず自分が誤っているならば、この悔い改めていく、そしてまた自分自身が神様に従う、まさに天からの幻に背かず、神様が示してくださったことに私たちは絶えず従っていく必要があると思います。そして悔い改めにふさわしい行いをする、このことがまた私たちがこの地上でクリスチャンとして生きる、そのことが求められているのではないかと思います。そして彼の語っていることは、22節の終わりを見ますと、話してきたことは預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりませんと彼は証しをしているわけです。預言者たちやモーセがこの語ったことは何かというと、旧約聖書を指しているわけです。旧約聖書全体が彼の語っているこの悔い改めや、またそれにふさわしい行い、そのことを証しをしている。そしてまたさらには23節に、すなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも異邦人にも光を述べ伝える、もうこのことを彼は語ってきた。すなわち聖書の中にもすでに救い主が苦しみを受ける、例えばイザヤ書の53章、苦難のしもべのことが語られているわけですけれども、その打たれた傷によって我らは癒されたのであると有名な言葉があります。ですからもう聖書全体がこのキリストの苦しみ、すなわち十字架、そして復活、そのことを語っているということであるわけです。また今日私たちが信じているのもこの十字架と復活に他ならないわけです。そしてこれが実はこの光を述べ伝える、その光とはすなわちイエス・キリストのことであるわけです。私は世の光であると 言われていたこの光であるキリストに従っていく、このことがもう天からの幻に背かない生き方だということを言っているわけです。しかし24節を見るとフェストゥスは、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせているというふうに言ったわけです。なぜならばこの十字架も復活も多分彼は信じることはできなかったと思います。しかしこのパウロがやっていることをフェストゥスや、まあ、ローマ人たちはもうおかしくなってこういうことをやっているのではないかと思われるぐらいに、このパウロは復活のキリストを述べ伝えていった。もうそれはもう狂気のように思われたと思います。おそらくそれはパウロだけではなくて他のクリスチャンたちももう迫害されても苦しみに遭わされてももうこのキリストを述べ伝えないではおられない、もうそれぐらいに彼らはもう神様の愛に満たされるっていうか、おそらくパウロ自身も彼が迫害していたのはまさに十字架のキリストであった、そして自分がこのイエス様の十字架によって罪が許されたということが分かった時にどれほど自分が愛されているのかということが分かったのではないかと思います。ですから彼の愛というのはもう本当に小さな人間的な愛ではなかった、自分の罪の許されることがどれほど素晴らしいものであるのか、そしてそれがまあフェストスや他の人たちが見るならばもう頭がおかしいと。でも彼はコリント人への第二の手紙の5章の13節に、私たちが正気でないとすればそれは神のためでありという言葉を彼は言ってます。ですから私たちも本当にこのパウロのような熱心さ、自分がどれだけ神様に愛され許されている存在であるかということが分かったら、私たちはもっともっと熱心になることができるんではないだろうかと思います。やはりそのためには私たちはまず神様の御前に静まって、預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語った言葉を聞く必要もあると思いますし、そしてまた私たち自身が悔い改めて神に立ち返り、この悔い改めにふさわしい行い、もうその実を結んでいくっていうことは重要なことであると思います。そしてパウロは26節を見ると、王様はこれらのことをよくご存知ですのでとアグリッパ王に向かって語っているわけです。アグリッパ王もイエス・キリストが十字架にかけられた、そしてまた復活して、もうクリスチャンたちは気が狂ったように復活した復活したっていうふうに言ってるっていうことはアグリッパ王も分かっていたはずであるということになるわけです。27節見ると、王様は預言者たちを信じておられますか、信じておられることと思いますといった、この根拠は何かっていうと、実はその祖父にあたるヘロデ大王、彼はこの3人の博士たちが東から来た時に、実は祭司長たちやまた律法学者たちを集めて、このキリストがどこに現れるのか尋ねたわけです。ユダヤのベツレヘム、そしてこのヘロデ大王も私は拝みに行くからというふうに言ってたわけです。多分そのことはこのアグリッパ王もその祖父から聞いていたことではないだろうか、そしてあのヘロデ大王がしたことはもうおさごぬたちを虐殺するっていうことがはっきりと歴史に記されてあるわけです。ですからアグリッパ王としても全然こういうことに関心がないっていうはずはないわけです。しかしこのアグリッパはこのお前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしているというふうに 言ってるわけです。だから彼はこのことが分かっていた。しかしパウロの願いっていうのは29節の終わりに出てくる皆私のようになってくださることです。だからパウロの願いは真実に神様に悔い改めて立ち返る、そしてまたふさわしい行いをする、キリストの苦しみすなわち十字架と死者の中からの復活、このことを信じてほしい、それが彼の述べ伝えていたことであったということです。そして彼らは退場して31節に、あの人は死や投獄に値することは何もしていない、はっきりとこのパウロにはローマの法が定めているような罪は一つもない、しかも32節にもしカエサルに上訴していなかったら釈放してもらえたであろうに、彼らはそう言ったわけです。でもパウロのその願いは何か、それは19節に出てきた天からの幻に私は背かないということであるわけです。彼は神様のビジョン、すべてのものに、作られたものに福音を伝えていく、ユダヤ人もまたギリシャ人、異邦人にも、また22節には小さいものにも大きいものにも証をしています。ひょっとしたら子供にも福音を語ってたかもしれない、それは力のあるものや、力のないような、そういう人たちにも福音を伝えていく、もうそれが彼のもうこの世で生きている自分のビジョンだ、それに背かない。ですから彼は自分が裁かれようと裁かれまいと、彼のその願いはこのイエス様の救いを伝えるってことにあったわけです。それほど彼は心が燃やされていた、そしてそのことに一生懸命になっていた。願わくも私たちもそのようなスピリットを自分の心の中に与えていただき、また私たちも天からの幻、この啓示が自分に与えられているならば、もっともっとこのイエス様の救いを伝えるということになるんではないかと思います。私たちも主の御心を第一として、またそれを実行するものとさせていただきたいと思います。